もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい。今日はどんなご相談ですか？
私の兄と私の子供たちの確執があるんですね。
はいはいはい。
で、どうしたら仲良くできるのか、ちょっと困ってるんですけど。
あ、はい。あなた今おいくつですか？
62歳です。
はい。ご結婚なさってるんですか？
主人は15年前に他界しました。
ああ、そうですか。
はい。
それで、お子さんはおいくつなんですか？
36と33の男の子2人です。
で、あなたのお兄さんというのはおいくつなんですか？
私の兄は64です。
お兄さんとあなたのお子さんがちょっといろいろあるっていうのはどういったことなんでしょうかね？
実は18年前に、
はい、
兄が借金で、実家が競売にかけられて取られてしまったんですね。
はいはいはい。
で、その一部始終を、うん、長男が高校3年生で、次男が高1の時に見てたんですよ。うん、
はいはいはい。
で、せき立てられるようにお引っ越しもお手伝いに行って、
うん、
で、住むところがないので、私の家に、当時主人も健在でしたので、
うん、
おふくろさんかわいそうだから呼んであげなって言っていただいて、
うん、
で、一緒に住むことになったんですよ。
つまりそのあなたのお母様とお兄様も一緒にってことですか？
いえ、兄はそのまま行方知れずになったんです、
ね。ああ、はい。じゃあお母様がだからそのお家がもうなくなってしまったから
そうです、
はい、
で、そのお引っ越しのお手伝いとか、母、私おばあちゃんですよね、子供たちにしてみれば、
はい、
おばあちゃんが泣いてる姿とか全部見てたんですね。
うんうん、はいはい。
それで自分の借金ですよね、うん、友達の貸したりとか、多分本人が言うには本当か嘘か分かんないんですけど、
うんうん、
保証人になったとか、
うん、
それがもう払えなくなって、
うん、
競売になっちゃったんですけど、
はいはい、
そしたらそんなことを親にするなんて、長男と次男は、
うん、
私の兄のことを、
うん、
ゴミって呼んでんですよ。で、そんなことするなんてゴミだって、人間の資格がないとか、そんなことばっかり言うもんですから、ただ15年前に母が82の時ですね、今85なんですけど。
はい、あ、お母さん、まだご健在なんですね。
あ、健在です。
あ、はい、お母様85。はいはい。
長男と会いたいってことになって、それで3年前に、大体住んでるところは別れた嫁、伝えてたみたいなんですね。で、その管轄の警察署の生活安全課に行きまして、
うん、
探していただいたら、その日の夜に電話が来て、
はい、
悪かったなって、迷惑かけちゃってって言ったんですよ。
あ、で、じゃあその警察の方が探してくださって、もうすぐに
くださったんです。
お兄さんにつながって、お兄さんから電話がもうあったってことなんですか？
あ、そうです、そう。それから付き合いが始まって3年になるんですけど、
はいはい、
うん、母の日に、まあ、少ないけど1万円で何か好きなの買ってとか、だいぶ改心して昔とはまるっきり変わってしまって、
うん、
改心した兄を見てるもんですから、その当時の兄は嫌いでしたけど、
うんうん、
やっぱり子供たちと仲良くしてほしい一つの、理由としては、
うん、
お彼岸とお盆の時にお墓参り行くじゃないですか、
うんうんうん、
その時に兄とバッティングしそうになった時に、うん、次男が車乗ってたんですね。で、私運転してて、
うん、
ゴミが来るんなら俺帰るからもうここで止めてって、そういうふうに言うんですよ、
うん、
だから長男ももう所帯持って独立して、うん、次男も独立してんですけど、うん、まだ結婚はしてないですけど、
うん、
でもお盆とかお彼岸とか、
うん、
あとは年末年始は帰ってくるんですね。
はいはい。
で、兄もバツイチで一人もんですから、
うん、
やっぱり一人で過ごすのは寂しいじゃないですか、
うんうん、
で、そんな大層なものはなくても、
うん、
一緒にテーブル囲んでとは思っているんですけど、
うん、
それもできないですし、どうしたら、
つまりお兄さんがいらっしゃったら嫌だなっていうことなんですね。
そうです。で、うんうんうん、じゃあどうしたら許してあげられるのって言ったら、
うん、
全く同じ敷地面積で、
うん、
で、同じ建物、建坪の家をおばあちゃんに買ってあげたら、
うん、
俺ら許してあげられるみたいな、
うん、
そんなの無理でしょ
う
って言ったら、
うん、
でもそういうことをしたんだからって、
うん、
どうやったらでも仲良くできるのかなって。
やっぱりあなたが説得してもダメですかね。
例えば子供たちが帰ってきてる時に、うん、兄からの電話は取らなくなったんですよ。なぜならば、うん、機嫌が悪くなるんです。
あ、なるほど。
なんでゴミと話すのって、もう、うん、ゴミじゃないでしょって、ゴミだよって言うんですよね。
つまりあなたとあなたのお母さんにとっては、まあいろんなことがあったとしても、やっぱり自分の息子だったり、お兄さんだったりするけれども、
その、
あなたのお子さんにとっては、ひどいことをした人っていう、そういうこう、とても悪いイメージがあるってことですよね。
そうですね。
で、それがその変わってって
ね。頭から離れない。
なるほど、お子さんたちの気持ちも分かるような気もするし、あなたがおっしゃるように兄も反省したんだしっていう兄弟とか家族の情みたいなものも分かるような気もします。
そうなんです、はい。
じゃあ今日のご相談は、あなたのお兄さんとあなたのお子さんたちがとても仲が悪い、仲良くするにはどうしていったらいいだろうかってことですね。
はい、そうです。
はい、分かりました。じゃあ回答者の先生に聞いてみましょう。
はい、
今日の回答者の先生は、三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい、大変でしたね。
そうですね。
私、発想を変えた方がいいと思うんですよ。
はい。
あなたにとって、心を入れ替えたお兄さんっていうのは、思い出もたくさんあるでしょうし、
はい、
許せる間柄だと思いますし、また、
はいはい、
あなたにとって子供たちっていうのは自分の子供たちですからね。
はい。
両方ともかなり自分にとっては親しいんですよね。
はい。
どこまでやっても許せるみたいな愛情があなたにもあってね。
はい。
で、あなた中心に考えると、はい、私の好きなこの人と、私の好きなこの人が仲良くしてくれたら私たちは嬉しいのにっていう話になると思うんですが、
あ、はいはい、
うん、これね、もうその発想ダメだと思う。
あ、
うん、
そうですか、はい、
会いたい人に会えないっていう苦しさよりもね、
はい、
会いたくない人に会わなきゃいけないっていう苦しさって何百倍もひどいんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、はい、子供たちが同じ家を作ったら許してやるっていうふうに言ったっていうのは、
はい、
許さないって意味なんだからね、それは。
あ、そうなんですね。
そうです、そうです。それとね、人間ってやっぱり嫌いな人に会うと暴力的になったり、やっぱり危険を感じるんですよ。優しい気持ちでいられないんですもん。
は
い、それをね、避けるっていうのは、はい、私は真っこと正しい判断だと思ってるわけですよ。
あ、
嫌な自分を見ないで済むし、自分でね、
はいはい。
で、嫌な自分をみんなに見せなくて済む。そうなんです。だからね、
はい、
私は今回のご相談を聞いてね、アドバイスできることはですね、
はい、
例えば年末年始にね、2泊3日とかね、兄と、あなたと、はい、ママと、3人で近場の旅行をするとかね、1泊2日でもいいや、温泉旅行をするようなね、
はい、
そういうことをして、それでもおしまい。
はい、
であとは来ないでちょうだいっていうのをちゃんと伝えたらいいと思う、お兄さんに。
来ないでちょうだいってやっぱり言わないとダメですかね。
いや、言った方がいいと思います。言った方がいいと思う。
じゃあなんでって聞くと思うんですよね。
いや、だって長男と次男が忘れられなくて、いつも不愉快な思いになってしまうからね、そういう自分を見たくないと言ってるとっていうことだと思いますよ。
多分本人傷ついちゃうと思うんです
よ。いや、それは傷つくくらいのことはしてるもの。それはしょうがない。それはしょうがない。そうおっしゃいますけど、その高校3年生と1年生の、この多感期の子供たちが、どれだけ傷ついたか考えたらね、こんな64歳の大の男がですよ、こんなもん傷ついたって何したっていいですよ。
そうですか。
そうです、そうです。だからね、
はい、
どっちにもこっちにもね、優しい顔をして、どっちにもこっちにも、その、いい人でいようとしてると、あなただけが苦しくなっちゃうのよ。
はい、ああ、わかりました
。うん。で、33歳と36歳っていうのはね、家庭もあれば今一番忙しい時なんだから、
はいはい、
じゃあ年末年始はそうするとして、お彼岸ってさ、一週間ずつあるじゃない。春だって、
あります、
秋だって。はい、そしたらさ、はい、その何もお彼岸の お中日にみんなでね、何時何分に行かなくていいわけだから、だからね、お兄さんにさ、ちょっと会いたくないって言ってるからっていうのは、一回言えば済む話なんで、ね、あなたが二回行ったっていいんですよ。お兄さんとまず行くんだよ。今までは一人で行ってバッティングするのが怖かったわけでしょ、お兄さんは。だから、お兄さんに一緒に行きましょうって言って、あなたが二度行けばいいわけ、お兄さんは二度行かないんだから。それでね、なんとなくそういうふうに確実に接触が避けられるものだっていう安心感をね、手に入れられれば、坊ちゃん方二人ね、この36と33だって、まず安心感がもう合わないようにしてくれてるんだと、母親が。っていうのがあればね。だって今ね、私ね、ちょっとあなたにも腹立ててると思う。なんで俺たちこんなに嫌いなのに。
あ、そうなんですよ。
そうで、そう。そうでしょ？
泊まった時に二人で。
だからそういうことなんですよ。
二人で文句言われ
て、ね。そうでしょ。私そういうことだと思う。だから母親の愛情としてね。はい、だからあんなに苦しんでたのが、母親がなんで忘れてるっていう腹立ちもあると思うんですよ。
あ、
うん。だからそれをあなたが避けるようなスケジュールを組んで、兄は私と一緒に何月何日に行くから、それ以外の時みんなで行こうっていうふうに言ってやったら、すごく安心すると思う。母親が守ってくれてる気がするから。だからそこはね、ちゃんと整理してさ。
はい、
うんね、息子たちにももう会わせないから大丈夫と、いうことを言って、はい、私は会いますよ、妹だからと。
あ、はい。
ね、おばあちゃんも自分の息子だから会いますよと。でもあなたたちには会わせないから大丈夫だっていうことをね、やっぱりけじめをつけてやると、
はい、
その何年か経てば会ってもいいかなっていう気になるかもしれない。
あ、そうですか、
はい、なるかもしれない。そうでないと、はい、今なんかもうデンジェラスじゃないですか。いつ会うかわからない。そうですよ、いつね、その不愉快な目に遭わされるかわからない。しかも母親によってね、
はい、
そんなの嫌ですもん。
確かに危険です、
ね、
はいはい、
でしょ。だからね、はい、ちょっとあなたね、頭を切り替えてください。
わかりました、
はいはい、
あ、なんかスッとしました。
あ、よかった。夢幻想持っちゃダメですよ。
あ、わかりました。
はい、はい、ではでは、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
もしもし、はい、すっきりなさいましたか。
なんか、はい、
はい、私も先生がおっしゃった通りだと思います。本当にあなたのお子さん、はい、お二人ともいいお子さんですよ。
どうですかね。
だって私だったら、
はい、
なんでお母さんあんなやつをこうなんだよってお母さんに食ってかかってるもん、もうすでに。
あ、
でもそうじゃなくて、嫌な時は黙って出て行って、はい、あなたに何も怒ったりしないでしょ。
あ、しない
です。俺はもうお母さんとこなんか二度と来ねえよって、はい、私だったら行かなくなるかもしれないですよ。だけどちゃんと来てくれるじゃないですか。
そうですね。
お二人とも本当にお子さん。
多分ご家庭だからです。
うん、でもね、それはね、ちゃんとあなたがきちんと育てられた証拠だし、とてもいいお子さんだっていう証拠だと思うんですよ。
そうですか、うん、ありがとうございます。
そしたら、やっぱり、お兄さんに、はい、うちの子たちね、やっぱりあの時ショックだったんだってっていうことを、きちんとお話ししてあげれば、
はい、
本当に反省してらっしゃるお兄さんだったら、はあ、そうか、悪かったなって、それでいいじゃないですか。
わ、うん、かりました、
はい、はい。本当に先生が言った通りに、息子さんたちがもっともっと年取ったら、はい、もういいよってなってくれるかもしれないし、ね、
そうですね、はい、それを祈るしかないですね。
そうですね、
はい、
はい、お元気でお母様も、ね、
ありがとうございます。
長生きなさるといいですね。
そうですね、おかげさまで今元気なんで、
はい、はい、じゃあお元気で暮らしてください、はい、
ありがとうございます。
はい、失礼します。
失礼いたします。はい、ごめんください。
はい。